よーみやひなの木漏れ日時間。木漏れ日の皆さん、こんばんは。声優のよーみやひなです。よーみやひなの木漏れ日時間第24回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。では早速こちらのコーナーです。週刊木漏れ日プチニュース。木漏れ日の皆さんから些細な個人的プチニュースをお送りいただくコーナーです。今週はどんなニュースが来ているのでしょうか。ご紹介させていただきます。木漏れ日ネーム台北さんからいただきましたプチニュースです。外を歩いていたら左手の甲に蚊が止まりました。右手が塞がっていたので、どうにかして叩けないかと一瞬のうちに考えた方法が、手の甲をおでこに叩きつけるでした。めっちゃ痛かったです。蚊には逃げられました。以上、プチニュースをお届けしました。なるほどね。手の甲をおでこにバーンってしたわけだ。痛かったですね、それはね。で、しかも、そうですよね。普通はですけど、まあ、甲を動かさず逃げないようにして叩くものですよね。甲を振ってしまえば、それはもう地面が揺れていますから。蚊さんもきっとね、パーって逃げちゃいましたね、きっと。いやー、これ何が正解だったんですかね。右手が塞がっていて、確かに塞がってるともう挟むしかないか、おでこと。はい、続きまして、木漏れ日ネーム中に人がいますさんからいただいたプチニュースです。今年2度目の石焼き芋の屋台が来ました。ちなみに本日の最高気温は36度です。以上、プチニュースをお届けしました。まあ9月入りましたしね、焼き芋系の、まあ、栗ベース、焼き芋とか栗とか、まあそういったものの味の、まあ、飲み物も食べ物も増えてきましたけど、そうなんです、変わってないのは気温だけ。36度、暑いですよ。扇風機が手放せません、本当に。皆さん、どうやって過ごしてますか？なんか、木漏れ日のような季節になってほしいです。なんか、ちょっと涼しいみたいな。はい、続きまして。木漏れ日ネーム、日丹子ブーストさんからのプチニュースです。仕事先に来てくれた男の子が、すっごく懐いてくれて、その日買ったおもちゃについて、いっぱい教えてくれました。僕が他のところに行ってもついてきて、いろんなお話をしてくれて、とってもほっこりしました。以上、プチニュースをお届けしました。いいめちゃくちゃ素敵。小さい頃、私もこうゲームとかしてたんですよ。リズム天国とかしてたんですけど、なんかそれを、え、すごい、そんなことできるの？とかって言ってもらえたら、こう調子乗って、もうすごい音量とか上げて、めっちゃできてますよみたいな感じを隅でしてたりするんですよ。で、そこにこう食いついてきてくれる人がいたら、みたいな、どやってなって、なんかお気に入りになっていくみたいな、なんか子供の頃ってそういうのがあるから、なんかすごい嬉しかったんだと思います。こう聞いてくれたり、こう、え、そうなんだって言ってくれることがすごい嬉しかったんだと思います。いいですね。はい、ということで今週はここまでです。こんな感じで個人的プチニュースを送ってきてくださいね。それではよーみやひなの木漏れ日時間、 本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
声優の村上真夏です。
陽宮ひなです。
生駒ゆりえです。
水野咲です。
私たちがパーソナリティを務める番組
エクステンドステップホーム、
オンデマンド配信サイトカルチェラでは
ここでしか見られない会員限定動画を配信中です。詳しくはカルチェラで検索。
和歌山シオンのアビオットラジオ、この番組では私の好きなものこだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他にアーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチェラでは姉妹番組シオンデマンドも配信中。詳しくは番組 X をチェック。
ヨーミヤヒナの木漏れ日時間。はい、改めましてこんばんは、ヨーミヤヒナです。木漏れ日時間24回くらいしてきてるんですけど、今スタッフさんからこのパートをする前に、はい、じゃあヨーミヤさんから行きますって言ってくださったんですけど、ヨーミヤさんからじゃないパターンってあるのかなって。今日なんかすごいスタッフさんが変なんです。じゃ変って言ったらちょっとだいぶ失礼なのでですけど、なんていうか、こう打ち合わせの段階からすごいなんかこう、なんかいつもの2倍ぐらいいろんな話に食いついてきてくれて、え、これはこうなんですか、これはこうなんですか、みたいなのとか、あとこう、じゃあもし木漏れ日時間のイベントがあったら、こう奈良行くってなったら、実家も案内してくれるんですか、みたいな。そう。確かにこう、場をね、盛り上げていつもいただいてるんですけど、なんかもういつもそんなに食いついてないぐらいの回数食いついてきてくださっていて、本当私今結構ドッキリを疑っていて、カメラセットしてるんじゃないかみたいな、疑いたくないんですけど、もしそれがそのドッキリだったとして、こう何か世に出るんだったら、これは証拠です。気づいてますよっていう証拠の音声です。確かにドッキリだったら言っちゃダメですね。なので、まあ、きっとドッキリじゃないと思います。今ここで喋って皆さん濁さなかったんで、皆さん全力で違います違いますみたいな感じで振ってくださったんで、今確信得ました。はい、ということで、まあ、これ私のプチニュースですね。はい、それではですね、メールをご紹介していきたいと思います。木漏れ日ネームスーザンさんからいただきました。ありがとうございます。みゃーたん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日、娘が学校に提出するプリントを印刷しに、夜に近くのコンビニまで一緒に散歩しました。印刷も無事終了。せっかくコンビニに来たので、妹ちゃんにお菓子でも買って行ってあげようとお店を見て回りました。そしたら、夜って人を変えますね。気がついたら、手にはカゴを持ち、ジュースやら、お菓子やら、スイーツやら、二人で気になったものをどんどんと入れていって、結局、2000円以上も買っちゃいました。みやたんは最近、買いすぎたなぁと思うようなことありますか?といただきました。ありがとうございます。でもめちゃくちゃいい。妹ちゃんのために買っていこうって話をされているのほっこりしますね。私買いすぎたなぁですか?何を買いすぎるだろう。私、なんかこう、あれ買いすぎます。食べ物。お腹空いてる時に、これと、これと、このトッピングもとかって言って足していくと、まあ、基本、10分の7あたり食べきった時には、もう結構お腹パンパンみたいになって、 いけると思ったんだけどなみたいな。結構しちゃいますね、そういう風に。これもあるあるですかね。なんかそうですよね。だから次からちゃんとこうお腹空いててもこんぐらいに留めておこうみたいに思いますけどね。はい、続きまして、こまれびネーム、からやぶりかたくりさんからいただきました。ありがとうございます。ようちゃん、こんばんは。こんばんは。僕は最近、日々の疲れを癒すためにアロマにハマっています。顔パックしながらいい匂いに包まれる、その瞬間の幸福感がたまらないです。そこで質問なのですが、ようちゃんはこの匂い好きだな、癒されるなと感じる匂いありますか？好みがありましたらぜひお伺いしたいです、といただきました。ありがとうございます。いいんですね、アロマにハマっていらっしゃるの。ですね、抹茶の香りも好きです。あとはドーナツの香りも好きですね。あれ、そうですね、今机にさっきまであったのはドーナツですね。はい、スタバさんの。あ、でも香水系も好きですね。私あんまり香り強いものとか、あと車の匂いがこう物によってはちょっと酔いやすくなっちゃったりとかもするんですけど、あの香水で言うと、僕の心のやばいやつの山田アンナちゃんのビジュアルが描かれた香水が2つあって、あのポチポチって2つとも買って、それは結構使ってますね。どっちもいい香りがして。でも何の香りかって聞かれるとちょっとわかんないんですよね、私も。何の香りなんだろう、でも爽やかな香りが好きです。めちゃくちゃ甘い香りっていうよりかは爽やかな感じが好きですね。はい、ありがとうございます。続きまして、こまれびネーム、ソタオさんからいただきました。ありがとうございます。みやたん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。ちょっと前になりますが、お盆の期間に父、母、自分の3人で食事をする機会がありました。普段は一緒に暮らしているものの、自分はバイトや学校などがあり、父親や母親もお仕事などでなかなか一緒にご飯を食べることがないので、とても貴重な時間でした。昔の自分がどんな子供だったかという話や、お互いの近況などをゆっくり語り合い、とても楽しくて心温まるひとときになりました。これからも家族と過ごす時間を大切に、また一緒に食事をする機会を作りたいなと思いました、といただきました。ありがとうございます。いいですね。私も家族で食べるご飯すごい好きで、やっぱ久しぶりに会うとまた変わってるんですよね。私も変わってるし、あーでも私が一番よく変わるのかもしれないですね。役、そのどういうこう最近演じてるかによっても、ちょっと使う言葉とかこうテンション感も変わったりするので、私が一番変わりやすいのかもですけど、なんかいいですよねみんなでご飯できるの。ぜひまた皆さんで、お食事できますように。はい、続きまして、こもれびネーム、ゆうさんからいただきました。ありがとうございます。みやたん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私の住んでいる地域ではケンタッキーをケンチキと呼んでおりますが、我が家では全く浸透していません。我が家では普通にケンタッキーと呼んでいるので、今までそんな呼び方があったのかと思いました。 ミヤタンはケンタッキーの呼び方をどう呼んでいますかといただきました。ありがとうございます。私ケンタッキーさんはまだ一度も食べたことがなくてですね、ケンタッキーさんと呼んでますそう、驚かれるんですよね。私結構ケンタッキーさんとかローソンさんとかファミマさんとか、あ、ファミリーマートはファミマさんですね、とかセブンさんとかって呼んでて、なんかいろいろあると思いますけど、基本さん付け、はい私そのちょっと外れちゃうんですけど、話の内容と。最近知ったのがありまして、私お薬って言ってたんです、ずーっと。でも関東はお薬なんですね。もうびっくりしちゃって、衝撃的事実で、あの夏のイベントで数字の呼び方7のことを別の呼び方があると思うんですけど、七って言ってたんです。ハヒフヘホのヒ、七って言ってたんですけど、ヨちゃん、七だよって。サシスセソのシ、七だよって。私最初、え?と思って、そんなバカなって思ってたんですけど。それもだいぶ衝撃がでかくって、お薬もそうなんですけど、私多分こうして生きていく中でまだ知らないことありそうだなーって思いましたね。だからこうしてそのこのお店のことをこう呼んでるみたいなことも絶対あるんだろうなって、気づかないうちにね。今スタッフさんからマクドナルドはって聞いていただいたんですけど、マクドです。鳥肌は鳥肌ですあ、サボイモは行ったことないですね。でも青タンとかは言わないですよね、こっちは。はい、あの青技のことを青タンって、あの関西というか、まあ私は言ってたんですけど、どうやら青タンとは言わないみたいで、あとなんかすごいいっぱい出てきますね。私あの20歳になる前までの、もういつか忘れちゃったんですけど、ちょっとカレー食べるときに、小学校の頃ずっとみんな混ぜてたんですよ。カレーをかけたらみんな混ぜ混ぜして、で食べるってしてたんですけど、それを、初めて一緒にカレー食べに行ったこの前でしたら、何してるの?汚いよって言われて、ちょっと待って、何が起こってるの?と思って、普通だよねみたいな。というか混ぜずにどうやって食べるのみたいな状態だったんですけど、実はそういうのって良くないみたいなのがあるみたいで、こう人前では、まあ、混ぜちゃいけない、あのお味噌汁とご飯を組み合わせるのも人前じゃちょっとみたいなのがあったりとか、だからなんかこう私生活において今まで指摘されなかったこととか、あのアクセントとか読み方とかが意外とこうやっぱまだまだ知らないこともいっぱいあるんだろうなって思いますね。はい、残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージ送っていただけますと幸いです。お待ちしております。ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、コモリスさんの大袋。こちらはコモリスの皆さんから明日がちょっぴり楽しくなる豆知識を募集するコーナーです。大袋に溜めているちょっとした豆知識をみんなで共有していきましょう。ということで、私すごいワクワクするんですこのコーナーめちゃくちゃ楽しみにしてます。はい、それでは紹介していきます。木漏れ日ネーム、右から読んでも山田真也さんからいただきました。ヨーミヤさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ペットボトルの蓋が開かない時に使える豆知識です。私にもぴったりじゃないですか。私本当に結構悩んでるんです。手真っ赤にしても開かない時とか、 普通に困るんです。さあ紹介させていただきます。一番確実なのは蓋を数秒お湯で温める方法ですが、外出先にはお湯を持ち歩いていないこともありますよね。そうなんです。そんな時はキャップの縁やペットボトルの底を軽く叩いてみてください。蓋と容器の間に空気が入り開けやすくなることがあります。振動で少し隙間ができるので一度試してみると意外と開くこともあります。開いたらラッキーという気持ちで気軽にやっていますといただきました。ありがとうございます。ちょっと今はもう開いちゃってるんですけど、でも本当に頑張れば開くケースってあるんですよ。例えば1,2 回3回ぐらい試しても開かなくて、カーディガンとかの袖をこう手をこうなんていうんですか、燃え袖みたいにしてグッてやって、それでも開かないけど、その燃え袖をまた外して手でやると開くみたいなのとかがあって、ああいうのを結構するんですけど、それでも本当に開かないケースがありまして、もう手のひらが赤いんです。もう本当に痛くって、そうなるともう今はいいかって諦めることがあって、これはやります、次やります。皆さんもよければ試してみてください。続きまして、こもれびネームゆうさんからいただきました。みやたん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
洗濯に関する豆知識です。洗濯機に洗濯物をとりあえずドバッと入れてませんか？実は洗濯機の回転をスムーズにするためには大きな洗濯物から入れることが大事です。はい、スムーズに回転することで洗濯物の汚れも落ちやすくなりますといただきました。ありがとうございます。知らなかった。私は大きく2点に分かれて、1つバスタオル、2つ洗濯物の入ったなんていうんだ、カゴじゃなくて布、なんていうんでしたっけ、あ、洗濯ネットだ。洗濯ネットがあって、大きさが大と中とか大小に分かれていて、でも入れる順番としてはバスタオルが先で、洗濯ネットのやつをポンポンポンって入れて押しちゃいますね。あー、そうだったんだ。もう使えちゃいますよこれ、帰ったら。本当に有料では？すごいこれ、めちゃくちゃなんか私生活が楽になっていきそう。ありがたいですね。ありがとうございます。続きまして、こもれびネームエネハさんからいただきました。ヨウミヤさん、こんばんは。
こんばんは。
私がご紹介するのは、お便りを送るときによく使っている iPhone の豆知識です。他のスマホはわかりませんが、iPhone だと画像の文字をコピーできるんです。画像の文字をコピーできるんです。私はお便りの件名を間違えずに送りたいので、お便り募集のポストをスクショ、または画像を保存してコピーしたい文字を長押しし、コピーしてメールに貼り付けています。お便りだけではなく、読み方がわからない漢字があったらコピーしてすぐ調べられたり、何かと使える機能なので、よければ使ってみてくださいといただきました。はい、ありがとうございます。画像の中のところもわかるってこと？たまにできないんですよね、画像長押ししてもその画像の中に書かれてる文字をコピーすることはできないみたいな。スクショしたところを長押ししたら使えますよってことですかね。ちょっとやってみよう。皆さん、今文字が書かれているものをスクショした画像を長押ししたんですよ。そしたらなんと 出ました。あの、コピーできるようなもの、あと、調べられるようなものとか。そんなことできるんだ。え、知らなかった。画像の文字って、スクショすればいけるんだ。ほんと、すごいな。皆さん、物知りですね。博士になれちゃいます。はい。ということで、もう試していきたいと思います。今回はここまでです。こんな感じで明日がちょっぴり楽しくなる豆知識を送ってくださいね。以上、コモリスさんのほお袋でした。
村上真夏です。自己紹介します。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生配信でお送りしているエクステンドステップホープのパーソナリティを担当しています。ボルボックスが好きです。リスナーの皆さんを用水路に住むボルナーと呼んでいます。謎解きが好きです。食べることが好きです。旅行が好きです。ラジオが好きです。人が好きです。月に一度私に会いに来てください。
声優の藪島茜が YouTube で奮闘中。毎週水曜夜10時は藪島茜の強くなるラジオ。さらにオンデマンド配信サイトカルチェラでは限定コンテンツが見れるヤブスクリプションを展開中。もっと丸丸したくなるものことを紹介していきます。詳細は番組 X をチェック。
ヨーミヤヒナのコマレビ時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組ではコモリスの皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスはコモレビアットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラではこのラジオのアーカイブや会員限定のトークコンテンツコモレ話も配信されています。コモレ話限定でメールを募集してみたり、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなどいろいろとやっておりますので、ぜひ会員登録いただけますと嬉しいです。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿しておりますので、よろしければフォローいただけますと嬉しいです。そして私からのお知らせですが、私個人的な X を活用しておりますので、そちらご覧いただけますと嬉しいです。はい。さて、第24回の放送でしたが、そうですね、なんかわちゃわちゃしましたあとやっぱホーム袋がすごいですね。やっぱリスちゃんたちって何でも蓄えれちゃうんで、皆様からいただいた知識を蓄えていって、リーちゃんスーちゃんのほっぺもいっぱい伸びてくるかなと思います。はい。というわけで、ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨーミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せでありますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
花子秋山です。9月16日火曜日の花子秋山ひとっきのレコメンは、現在公開中、僕の初出演映画ブラックショーマンで共演した女優でモデルの岡崎紗絵さんが登場。作品の見どころ裏話をたっぷりお話しします。花子秋山ひとっきのレコメンは9月16日火曜夜生放送。
新人声優の三宅美優がお耳ペコペコのあなたにお送りする三宅美優の耳ペコ。お耳ペコペコってどういうこと？そう思ったあなたはもうお耳ペコペコ状態です。耳ペコはクローバーにて毎週金曜18時に更新。あー、喋ったらお腹もペコペコ。大賞餃子10人前。
声優野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション、サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で。次回のゲストはこの方、
声優の真瀬ひよりです。
放送は毎週木曜28時から。
文化放送が1時をお知らせします。